They're still. Okay. Brothers and sisters,
兄弟姉妹、ヤングアダルト対象の教会教育システムファイアサイドに皆さんを歓迎します。私たちはマリオットセンターと世界数カ国のステークセンター及びインスティテュートに集っています。私はブリガム・ヤング大学第13回ステーク会長のケント・ブラウンです。私たちは70人会長会の R.C. ティンギ長老と奥様のジョアン姉妹を歓迎します。今夜の話者であるティンギ長老については後ほどご紹介します。私たちはまた以下の方々を歓迎します。70人第一展開会員でありブリガム・ヤングの大学学長であるサミエルソン長老、奥様のシャロン姉妹、 BYU の全ステークを管理する地域70人のオスガ・ソープ長老とローラ姉妹、教会教育システムの委員長であるロルフ・カー兄弟とジャニール姉妹、宗教教育及び初等中等教育担当教育長でありムーア兄弟とラネル姉妹、ロジャー T クリステンセン兄弟とクリステン姉妹、さらに CS のその他の教育長及び BYU オレム地区学生ステークの会長の皆さん、並びにその奥様方、また私の妻ゲイルの出席に感謝します。このファイアサイドの模様は衛星とインターネットを通じて北アメリカと世界各地のヤングアダルトに向けて放送されています。またさまざまな言語で放送あるいは収録されています。2008年3月2日日曜日の CS ファイアサイドの話者は中央婦女協会会長のジュリー・B・ベック姉妹です。この集会の前奏曲、全体で歌う賛美歌、構想曲はレイチェル・ホーキンズが演奏します。これから全員で賛美歌181番家庭の愛を歌います。式はジェシカ・ファロンです。開会のお祈りはビッキー・スコットが捧げます。お祈りの後、大学合同聖歌隊が主イエスよ我が胸を歌います。指揮はスティーブン・ P ・シャンク、伴奏はサラ・トールップです。
Yeah. Our dear, kind, eternal, heavenly Father,
父なる神様、この私たちがに与えられていますこの機会に心から感謝します。天義長老のお話を聞くことができまして感謝いたします。あなた様が与えてくださる祝福に感謝します。また、福音と、そしてその福音が私たちにとって大きな祝福であることを感謝しています。どうぞ天義長老の上にあなた様の御霊の導きがあり、私たちが聞くべき言葉を天義長老が話してくださるようにお導きください。また私たちの心が開かれますように、すべてイエスキリストの御名によって、アーメン。
At the conclusion of Elder Tingey's remarks,
天義長老のお話の後、合唱団が歌います。伴奏はエイミー・カルーです。そして、閉会の祈りはライモン兄弟がいたします。今日のスピーカーをご紹介しますが、天義長老はユタ州、ごめんなさい、私は13年間アフリカで難しい責任を果たしていたときに、ティンギ長老とジョアン姉妹に初めてお会いしました。ナルギッシュで霊的な人たちという第一印象を受けました。ティンギ長老は1990年12月5日に松井聖徒イエスキリスト教会の70人第一定員会会員に任命されました。 現在は70人会長会の会員として奉仕しています。ティンギ長老はユタ南地域における地域会長、またアフリカ地域における顧問として奉仕してきました。ティンギ長老は地域社会活動に熱心に携わり、アメリカボーイスカウト連盟のグレートソルトレイク地区の理事長を務め、シルバービーバー賞を受賞しました。ティンギ長老はユタ州バーンティフルで生まれ、ユタ大学法学部を法学学士号を終えて卒業し、後にニューヨーク大学から会社法の法学学士号を得ました。また合衆国陸軍の法務官として3年間奉仕し、大尉の称号を得ました。ニューヨーク市と後に故郷のユタ州において25年以上にわたって大企業の顧問弁護士を務めました。教会においてはビショップ、オーストラリアシドニー伝道部の伝道部会長、地区代表などの責任を果たしてきました。ティンギー長老と奥様の4人の子どもは結婚しており、現在26人のお孫さんがいます。ではティンギー長老。
My dear young friends,
愛する和光堂の皆さん、皆さんとご一緒できることを喜び光栄に思っています。このファイアサイドは32カ国の言語で放送されており、世界中の会場に出席している皆さんの様子を想像しております。皆さんが御霊を感じて私の話を理解されることを信じ祈っております。今日の主な出席者は異なる環境にいるヤングシングルアダルトの皆さんです。多くは高校を卒業したばかりでしょう。すでに何年か大学生活を楽しんでいる人もいるでしょう。仕事に就いている人、自身と家族のために訓練を受け技術を習得するために学校に通う人も多いでしょう。皆さんの多くは機関宣教師で、期待を持って人生の次のステップに踏み出そうとしています。それこそが今晩のテーマです。さまざまな人が集ってくれたことに大変感謝しています。一緒に過ごすこのひとときを通じて、この教会に満ちている良い気持ちを感じることができるように願っています。今日の話のタイトルは天よりの単純な真理、主の規範です。このタイトルの前半はジョセフ・スミスが1844年に行った素晴らしい説教から取りました。それは彼が農部で殉教した年です。その年ジョセフ・スミスはキング・フォレットという教会員の葬儀でこう話し始めました。私は雄弁やあまりある言葉や多くの知識を持ってあなた方の耳を楽しませようとは考えない。あなた方に天よりの単純な真理を教えようと考えるのである。私の話のタイトルの後半は教義と誓約の言葉から取りました。あなた方が欺かれないために私はすべてのことに関して規範を与えよう。サタンは地の方々により出て行ってもろもろの国民を惑わすからである。私は天地が作られる前に主が定められた規範に関する単純な真理を教えたいと願っています。それはアダムとエバがエデンの園に置かれたことについての記述を読めばわかる規範です。皆さんはこの規範に自ら従いたいと願うことでしょう。この規範の最大の特徴は皆さんの永遠の喜びを与えることです。ニーファイの言葉を思い出してください。アダムが堕落したのは人が存在するためであり、人が存在するのは喜びを得るためである。この規範を厳しすぎると言わないでください。多くの預言者がこの規範を教えてきました。預言者は真理を愛し語ります。しかし人が聞きたいことを言おうとして真理を変えたりはしません。ですから皆さんの現在の状況や計画が勧告に合わないからといって預言者を拒まないように気をつけましょう。 皆さんの心と思いが開かれ、私の話を聞くときに御霊を通して霊感を受け、人生を左右する重大な決定を下す際に導きが得られるように祈っています。私は証しします、私が話すことは主の子供たち、特に教会のヤングシングルアダルトの皆さんへの主の御心です。愛に満ちた天の御父が愛する御子イエス・キリストを通して地球を創造し組織されたとき、今日も続いている家族という組織に関する規範を定められました。そこでモセの書を読みながら天よりの単純な十の真理を学び、それらが今日どのような規範となるか、なるのか話し合いましょう。第一に、主なる神である私は人を連れて行ってエデンの園に置き、これを耕させ、これを守らせた。神は天と地とあらゆる生き物を創造され、人にそれらを支配する力をお与えになりました。美しいエデンの園を作り、人を置き、園を耕し、守らせました。私たちはエデンの園には住んでいません。しかし自分の住む場所を耕し、守る機会を与えられることで喜びを得ることができるのです。ですから天よりの第一の単純な真理とは、人が住み利用するために神が地球を創造されたということです。私たちは働き、自分と周りの人々が暮らす環境を良くしなければなりません。怠けず目的ある人生を精一杯生きて、御父からいただいた全ての責任を果たすのです。永遠の救いの計画は御父によって作られ、その擁護者となったイエス・キリストによって実行されてきました。そのおかげで私たちは地上に来て肉体を得、神の戒めを喜んで守ることを証明する機会を持つことができたのです。さて、私たちは今この美しい地球に住んでいます。回復された福音を知っています。多くの機会も得ています。これらの特権をどのように使うのでしょうか。2番目、ではモーセの書にある天よりの単純な真理の2つ目を見てみましょう。主なる神である私は、人が一人でいるのは良くないことを私の独り言に言った。それゆえ彼のためにふさわしい助け手を作ろう。人が一人でいるのは良くないということが天よりの単純な真理の一つであるということが分かります。人は助け手が必要です。天よりの単純な真理の中でこれ以上に大切なものはまずありません。男性は妻、女性は夫という助け手を持つよう定められています。ここで助け手を定義しておきましょう。アダムに助け手が必要だと言われた主の言葉を誤解してはなりません。助け手とは自分にふさわしい同等な伴侶です。どちらかが前か後ろを行くのではなく並んで歩きます。助け手とは夫婦の関係において完全に同等な伴侶です。エヴァとアダムは夫婦が互いに同等であるという定めに一致していました。助け手が必要であると主が宣言された時、アダムはまだエデンの園にいました。まだあの木の実を食べていなかったので、園から追放されず肉体の死を招いていませんでした。つまりアダムは永遠の助け手を得ていたのです。それは契約に基づく関係でした。自分の助け手について考えるときには、永遠に向けた計画をしてください。聖なる神殿に参入するためにふさわしくあってください。神殿で皆さんは永遠の家族を作ることができます。すべての若い兄弟は助け手を決める前に可能な限り伝道に出るべきです。伝道は将来高潔な夫、父親となる備えとなり、人生に祝福をもたらします。 伝道は皆さんの子孫をも祝福することでしょう。時折神殿結婚が幸福をもたらさなかった家族、また神殿結婚を破棄した家族について見聞きしたり、そのような会員に会ったりすることがあるでしょう。同じ結果になることを恐れ、失敗するのではないかと心配して、結婚、特に神殿結婚の責任を逃れようとする人たちがいます。皆さんにお願いします。他の人の行動がどうであれ、義にかなった決定をし、永遠の規範に従う決意を捨てないでください。サタンは人の幸福と永遠の成長を潰そうと望み、永遠の伴侶や助け手など必要はないと皆さんに確信させるために、皆さんの心に恐れと疑いを起こさせるのです。恐れず信仰を持ち、聖なる神殿に入るふさわしさを保ってください。伴侶を探し求めることが主の定めであることをしっかり心に刻んでください。ですから福音に対して同じ価値を持つ異性の会員と交流する機会を求めなければなりません。そのためにただ教会に活発に集うだけではなく、教会が皆さんに提供するすべての機会に参加するように心からお勧めいたします。インスティテュートは人が出会い、指導者や才能を発揮できる素晴らしい場であり、自分にふさわしい助け手を見つける機会を与えてくれます。望んでいても出会いが少ない方が大勢いることを承知しています。忠実なヤングシングルアダルトの多くがそのような状況にいると思うと心が痛みます。知り合いの家族にそのような状況の息子がいました。家族は神殿参入を大幅に増やし、その件について主を煩わせることに決めました。やがて祝福され、伴侶が見つかり、神殿で結婚しました。主の助けを得るためにできることを何でもしてください。忍耐強く主を信頼するなら、祝福がもたらされるでしょう。天よりの単純な真理によれば、永遠の旅路は一人旅ではありません。義にかなった伴侶を探し、大いなる信仰を持って前進するのです。そうすれば天の御父が計画された永遠の定めが成就することでしょう。3つ目、同じ章の後半で主はエヴァを作り、次のように言われました。それで人はその父と母を離れて妻と結び合い、2人は一体となるのである。人がその父と母を離れて妻と結び合い、一体となること、これが3つ目の天よりの単純な真理です。言い換えれば、女性は父と母を離れて夫と結び合うべきであるとも言えるでしょう。ほとんどの場合、夫婦として結び合うと、両親のもとで得られた安全と両親への依存状態から物理的に離れることになります。しかし、だからといって夫婦という堅固で親密で揺るぎない新たな人間関係が両親への永遠の愛や尊敬の念を損なうことはありません。天よりのこの単純な真理に変わるものはありません。男性と女性の関係は掲示されたものです。この単純な真理を理解すれば、いわゆる新しいライフスタイルという言葉で表されているような混乱はすべてなくなるでしょう。そのようなライフスタイルの提唱者はサタンです。この単純な真理がいかに大切かをどうか理解してください。男女は互いに結び合うべきです。つまり霊的、情緒的、 そして肉体的に互いに誠実に結び合うべきです。お話したようにこの結び合う関係が正しいのは神殿における日の境の結婚という素晴らしい儀式があるためです。皆さんが契約の中で生まれた時、あるいは神殿で両親と結び固められた時、両親との絆は結び直されて皆さんと助けて、つまり夫婦は互いに結び固められるのです。この儀式を通して両親とのつながりはさらに強められます。なぜなら皆さんが助けてと結び固められることで子供たちや子孫と結び固められます。そして結び固めがどんどんつながるからです。神殿で結び固められて主の目に一つとなるために、男性が女性を、女性が男性を伴侶として選ぶ、これ以上に大いなる決定を私は知りません。男性と女性は結婚し一つに結び合うことが主の規範です。それ以外は主の規範ではありません。4つ目、モーセは愛ある天の御父が素晴らしい原則を与えてくださいました。それは4番目の天よりの単純な真理、すなわち選択の自由です。モーセはこのように言いました。それでもあなたは自分で選ぶことができる、それはあなたに任されているからである。人には選択の自由があります。主は強制したり選択の自由を犯すことはありません。しかし人は選択の自由に伴う責任を受けなければなりません。サタンは強制的に自分に従わせようとしました。しかし天の父はその規範を却下されました。そこでサタンは反抗し人の選択の自由を損なおうとしたのです。しかし御父の計画により人は選択の自由を与えられ、それを使い伴侶を探し選ぶことです。さて社会ではまず男性が基盤を作ることが一般的であると私たちは認識しています。すべての若い兄弟の皆さん、そう、すべての男性に勧告します。皆さんにはそのような機会を作る責任があります。どうぞグズグズしないでください。機会を失うことと機会を無駄にすることとは違うことです。伴侶を探し選ぶ機会を引き延ばして時間を無駄にしてはなりません。現代の預言者は何度も伴侶を探すようにと語ってきました。特に機関宣教師に、また今教育を受けている最中で結婚やその他成人に求められる責任を引き受ける準備のできている人々に向けられています。そう勧告する一方で、皆さんの中に過去の交際で失望を経験した人がいることも承知しています。うまくいかず、また一から始めなければならない、つまり振り出しに戻れをほとんどの人が経験しています。目標が違っていた、バランスが合わなかった、幼すぎた、準備不足だった、正しいと感じなかったなど理由は様々です。でも落胆しないでください。皆さんは永遠の結果につながる決断を下そうとしているのです。祈って選択の自由を使い、ふさわしい助け手を見つける望みを固く持ってください。ここで皆さんの選択に影響を与えるデリケートなことについて触れましょう。両親や指導者はこのことを気にしています。しかしどう話してよいか分からないかもしれません。それは外見についてです。皆さんと相手の外見が選択の自由に何らかの影響を与えることがあります。時々第一印象に左右されて、その人の真の姿を知ることが困難になるのです。 信頼する友人と膝を突き合わせて、皆さんの外見をもっと良くするために提案がないか聞いてみましょう。どうぞその言葉に耳を傾けてください。気分を害さないで勧告を受け入れるのです。そして必要なら笑顔、減量、ヘアスタイル、身だしなみ、衣服、癖、清潔感など、どんなことでも楽しみながら変えていき、もっと素敵な人になってください。ついに言ってしまいました。気に障れましたか？忘れないでください。体は、神様の霊の見合いです。清潔でさっぱりして健康でいれば、皆さんの霊が輝き、人の目に留まります。もちろん全ての人がこの世で結婚の機会があるとは限らないことを知っています。しかし私は今原則を話しています。健康状態、適切な機会がないなどの理由で多くの例外はあります。しかし伴侶を探さなければなりません。これが原則です。幸いなことに、完全な福音の計画では、この世で忠実であって結婚の機会のなかった人は、後にこの世で受けることのできなかった祝福を受けます。私はこの教義を心から感謝しています。5つ目、アダムとエバはエデンの園を去ったとき、次の指示を受けました。これが5番目の天よりの単純な真理です。再びモーセの書を引用します。あなたは顔に汗してパンを食べ、土から取られたので、ついに土に帰る。あなたは必ず死ぬであろう。あなたは塵であったから塵に帰るのである。人はこの地球にいる間、働かなければなりません。自立し、喜んで家族の面倒を見ることができなければなりません。幸いにも多くの人が大学教育を受けます。そうでない人にも、良い仕事について経済的に家族を支えるために必要な技術と訓練を身につけるための貴重な機会があります。英大教育基金の話をしましょう。私はこの基金の理事を務めています。ですから、この基金が自らを向上させ、結婚して家族を作り上げる準備をするために、そのような努力をしている人にとって祝福となっていることを知っています。皆さん、この地上にいる間、家族を支えるために勤勉に喜んで働いてください。ヒンクレー大官庁は、家族を養い、教会での奉仕ができるように、教育を受けるようにと繰り返してきました。6つ目、私の考えでは、夫婦として互いに結び合うという真理について重要なものが、6番目の天よりの単純な真理で、モーセの書に記されている次の真理です。アダムはその妻を知り、彼女は彼に息子娘たちを産んだ。そして彼らは増えて地を満たし始めた。この真理は子供を産む義務を定めています。この真理は皆さんの前にありますが、結婚の後の話です。正しい時に親になるという望みをしっかり持ってください。今は将来皆さんに恵みをもたらす子供たちのために、愛ある親となる特質を身につけてください。主への知識の中で、子供を教え育てるのに必要な忍耐力と技術を高めてください。教会幹部の兄弟たちは、若い夫婦に対し、待つことなく子供を設けるようにとはっきり勧告しています。この世は物質的なものが整うまで家族を持たないことが適切であると言っています。教育が終わるまで、家や家具や便利な道具類が揃うまで、経済的に安定した仕事に就くまで、娯楽に必要なものが揃うまで遅らせるようにと言っているのです。 遅らせる理由は全てこの世的な都合であり、これは家族の破壊を企むサタンの仕業なのです。預言者は健康状態や財産、その他の考慮すべき状況について検討した後は、子供を持つことを遅らせてはならないと教えています。天の御父は親になることに伴う特別なチャレンジに対して皆さんを助けてくださいます。皆さんは親になるという段階に進む信仰を持ってください。皆さんの両親が持っていた全てのものを持っていないからといって家族を持つことを延期する必要はありません。両親は何年何十年かけて美しい家や家具を手に入れたのです。皆さんはまず今自分がいるところから始めて、家族を持ちながら築き、成長し、進歩していくという信仰を持たなければなりません。夫婦として目的を達成するために努力し、犠牲を払うのを楽しんでください。娯楽の道具を手に入れるために子供を設けることを遅らせないようにしてください。それらは永遠の祝福をもたらしてはくれません。ワードや支部、または友人の中で最年長の夫婦と話をすれば分かります。ほとんどの場合、彼らは今と比べると物質的な財産は何も持たずに結婚生活を始め、子供を設けています。姉妹と私が結婚して最初の子供が生まれた時、私はまだ法学部の学生でした。最初に住んだアパートは両親の家とは比べ物にならないほどおんぼろでした。ドアの上には暖房用のパイプが渡してありました。そのためにドアの高さは私の額くらいしかありませんでした。出入りするときに何度頭をぶつけたか分かりません。妻は大きな赤い鶏の絵が描かれた壁紙を醜い壁紙と呼んでいました。洗濯機もありません。18ヶ月間コインランドリーを使いました。軍で働いていた時に住んだ2番目のアパートは2世帯用の建物でした。2つのアパートの間に共同の風呂場があり、それぞれの世帯につながるドアが2つありました。その構造を妻がどう思っていたか想像できるでしょう。ベッドは折りたたみ式で移動には便利でした。しかし寝心地は最悪でした。最初の食卓は足が折りたためるカードゲーム用のテーブルで、その年私は何度もテーブルの足に引っかかって物をひっくり返しました。4人の子供がいた数年間は 2DK のアパートに住みました。窮屈だったと思いますか？もちろん。しかし今振り返って家族の一番素晴らしい思い出のいくつかはその時期のものです。最初に住んだアパートには物はほとんどありませんでした。でもそれは問題ではありません。私たちは愛し合っており、子供を欲しいと思っていました。主を信頼すれば全てうまくいくと信じていたのです。それから48年たち、必要なものが全部揃った美しい家があります。初めはごくわずかしか持っていませんでした。私たちは以前よりももっと幸せになっています。でもそれは困難を通して家族の愛が深まったからであって、持ち物が増えたからではありません。皆さんも同じ信仰を持ち、喜んでこのような人生に向かって歩むべきです。現在いる場所から始め、愛と祝福への感謝を持って家族を育てる準備をしてください。第7、次に紹介する天よりの単純な真理は、子供だけではなく子孫も設けるということです。 これもアダムとエバが確立した規範です。その時からアダムの息子娘たちは2人ずつ地に分かれて土地を耕し家畜の群れを飼い始めた。そして彼らもまた息子娘たちを設けた。私たちは数世代にまたがる教会を目指しています。子孫を持つこと、つまり親になるだけではなく祖父母になることも忠実な教会にもたらされる豊かな祝福の一つです。多くの国々で教会の成長と発展を目にする中央幹部にとって最も嬉しいことの一つは、教会ができてあまり経っていない場所に数世代の家族がいるのを見ることです。すでに子供、孫、祖父母、さらにその先の世代がいます。これが理想の姿です。自分が住んでいる土地で教会が進歩発展するための原動力となる家族、私たちはそのような素晴らしい家族を築く努力をするべきです。詩篇に豊かな描写の素晴らしい聖句があります。見よ、子供たちは神から賜った修行であり、鯛の実は報いの賜物である。往年の時の子供は勇士の手にある矢のようだ。矢の満ちた矢筒は持つ人は幸いである。20年後、25年後に自分がどこにいるのか想像してみてください。20歳の皆さんが40歳、45歳になった時、どのような人生を過ごしているのでしょうか。私がこの質問をすると、ほとんどの場合最優先事項として家族が挙がりました。物質的な持ち物が関心の元であることは多くありません。皆さんの多くは子供や孫たちなど愛する家族に囲まれている自分を想像します。自分が実現させたいと思う将来のビジョンを今日から描き始めてください。8番目、エデンの園を出て生活することになったアダムは犠牲を捧げました。聖句を読みましょう。多くの日の後、主の天使がアダムに現れて言った。あなたはなぜ主に犠牲を捧げるのか。そこでアダムは彼に答えた。私には分かりません。ただ主が私に命じられたのです。すると天使は語って言った。これは御父の恵みと真理に満ちている一人子の犠牲の雛形である。したがって、あなたが行うすべてのことを御子の皆によって行いなさい。また悔い改めて、いつまでも御子の皆によって神に呼び求めなさい。ここで述べられている天よりの単純な真理は、夫婦として子供を設けて生活をするときに、天の御父との関係を覚えるということです。御父は皆さんの神、そして父であり、皆さんは神の息子、娘です。皆さんの時間と才能を捧げてください。教会に忠実であってください。隣人に仕え、義を確立し、十分の一を神にお返しして、そこから得られる祝福に気づいてください。そのような謙遜さを通して自分が天の父に依存していることを理解してください。9番目、次の天よりの単純な真理は犠牲によってもたらされる祝福に気づくことです。聖文にはこうあります。その日、御父と御子のことを証しする聖霊がアダムに下り、そして言った。私は初めからまた今から後とこしえに父の一人子である。あなたは堕落したので贖いを受けることができる。全人類、まことにそれを望むすべての者も同様である。その日アダムは神をたたえ満たされて、地のすべての種族について予言し始めていった。神の皆がたたえられるように、私の背きのゆえに私の目は開かれた。私はこの世で喜びを受け、再び肉体にあって神にまみえるであろう。彼の妻エバはこれらすべてのことを聞き、喜びながら言った。私たちの背きがなかったならば、私たちは決して子孫を持つことはなく、また善悪も贖いの喜びも 神がすべて従順なものに与えてくださる永遠の命も決して知ることはなかったでしょう。アダムとエバは神の名をたたえ、息子娘たちにすべてのことを知らせた。今の聖句からアダムとエバは犠牲を払うことによって祝福を得たことが分かりましたか？二人が喜びの声を上げたのは、聖霊が伴侶となり御父と御子を明かし、正しい決断ができるよう導いてくださったからです。聖霊はまた家族に関する予言の御霊を受け、決定を下す時や子供たちを育てる時に導きを与えてくださいました。彼らは聖霊のおかげで目が開かれ、善悪を区別し適切な選択ができたのです。聖句にはアダムとエバが自分たちの家族にもたらされた祝福を喜んだと書かれています。彼らはまたすべての祝福が息子娘たち、つまり子孫に伝えられるという約束を受けました。結婚し子供を持つという責任を受け入れることで、これらの約束が成就することを信じますか？その約束が真実であると証しします。またアダムとエバが家族として得た祝福が皆さんにも与えられると証しします。10番目、今夜皆さんと分かち合う最後の天よりの単純な真理は、神聖な儀式を通してもたらされる祝福です。モーセ書の第5章の最後の数節を読みましょう。このように福音は最初から述べ伝えられ、神の前から使わされた聖なる天使たちによって、神自身の声によって、また聖霊の賜物によって告げ知らされた。このようにして全てのことが聖なる儀式によってアダムに確かにされ、福音が述べ伝えられ、世の終わりまで福音が世にあるという定めが出されたのである。この通りであった。アーメン。10番目の天よりの単純な真理であると私が考えるこの聖句は、今話しているこの規範に従えば全てが皆さんのものとなると約束しています。つまり回復された教会の全ての祝福は皆さんのものなのです。特に聖なる儀式というとき、それは神殿とそこで行われる儀式のことを指しています。今晩皆さんにお話した10の天よりの単純な真理を進んで行い、神殿の全ての祝福をはじめとするイエス・キリストの福音の完全な祝福の享受を待ち望むことは、なんと素晴らしい祝福でしょう。今晩お話しした10の天よりの単純な真理を要約しましょう。1、神は私たちが住み活用するためにこの地球を作られました。2、人は一人でいるべきではありません。3、神の計画により男と女は夫婦として互いに結び合うことができます。4、選択の自由は絶対必要です。5、私たちは生涯働きます。6、夫婦は子供を設けて家族を作ります。7、家族は末永く続き世代にわたる家族となります。8、私たちは神を認め礼拝し犠牲を捧げます。9、これらの犠牲によって祝福がもたらされます。10、すべての神殿儀式を含めた完全な福音を得ることができます。この勧告を拒まないでください。機会があるなら結婚を遅らせないでください。伴侶に完全を求めないでください。普通完全な人は存在しません。皆さんもそうです。そうではなく、共に完全を目指して成長する伴侶を求めてください。子供を設けることを遅らせないでください。子育てに伴うチャレンジを喜び、犠牲を払って子供を育ててください。その経験は将来家族を強め支える思い出になります。今晩の勧告は大変に重いものだということは分かっています。 無理だと思う人もいるでしょう。でもどうか信仰を持ち、その信仰に行いを加えてください。主は皆さんの状況をご存知です。皆さんを祝福してくださいます。皆さんの義にかなった願いが叶うように助けてくださいます。信仰を持ってください。あなたを信じ、これらの規範を理解して行いたいと思います。でもどうしたら自分の決断が正しいと分かるのですか、と思う人がいるかもしれません。その疑問にお答えしましょう。現在、教会の指導者が導きを受けて多くの重要な決定をしているのと同じ方法で分かることができます。御霊によって知るのです。皆さんには平安と証しを得る資格があります。その証しは皆さんが正しいと感じるその気持ちに確認を与えます。聖典が説明している方法で夫婦として愛し合い、共に暮らすことができると知らせてくれます。まことにまことにあなたに言う、私はあなたに私の御霊を授けよう。私の御霊はあなたの思いを照らし、あなたの霊に喜びを満たすであろう。その時あなたは知るであろう。すなわち、これによってあなたは私から与えられたと信じながら、信仰を持って私に願うことで、義に関わることは何であろうとすべて知るであろう。静かな細い声に耳を傾け、地震の音のようなものを求めないでください。必ず来ます。皆さんにはそれが分かります。未来の両親、祖父母、教会の指導者である若い会員の皆さんに神の祝福がありますように。私たちは皆さんを心から愛しています。主は皆さんを愛しておられ、幸せと喜びを願っておられます。主の規範に従うよう願っておられます。これら天よりの単純な真理の規範が真理であることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Oh, dear Heavenly Father.
天の父なる神様。
What a nice
tonight. 本当に素晴らしい夜でした。本当に分かりやすい素晴らしい言葉を受けました。あなた様の意志がこの場にあったことを感謝いたします。御子の贖いの犠牲に心から感謝いたします。またこの特別な機会にあなた様の言葉をあなた様の使いから聞くことができて心から感謝いたします。どうか私たちの生活を祝福してください。あなた様の力がその技にありますように。あなた様の御心を私たちが行えますように。そして私たちが求められていることを行えますように助けてください。あなた様の助けによって私たちの合理に向かうことができますように助けてください。私たちに与えられている祝福に感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
This is the Japanese language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher. This is the Japanese language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher. This is the Japanese language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher. This is the Japanese language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher. This is the Japanese language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.